今朝は主が慈しむ教会と題して小金井副牧師からメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。本日の聖書箇所はエペソ人への手紙1章です。15節から23節です。
新約聖書341ページです。エペソ人への手紙1章15節から23節までです。ではお読みいたします。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。
皆さんおはようございます。過ごしやすい季節になりました。今朝早朝終わってですね、一回家に帰ってまたこちらに来るときに、水を張ったまだ田植え前の田んぼにですね、2羽のカモが気持ちよさそうに、水浴びをしていました。ああ、いい季節、心和む風景だなと思いながら、こう自転車でまた教会に来たんですけれども、昨日も天候に恵まれて、たくさんのお友達と、そしてお父さんお母さんがこの教会にやってきました。フェスティバルで、本当にたくさんの方々が集ってですね、子ども会フェスティバルを持つことができました。そして今回は本当に30何名、40名近くの方がですね、スタッフとして、中高生もですが、たくさんの方が手伝っていただいた、本当に喜びいっぱいでした。いつもだったら中筋小学校にも配るんですけれども、昨日は運動会ということで、急遽今まで配ったことのない、米田西小学校にトラクターを配りに行き、そこからも何家族か来られたようです。新しい場所にチラシをまいて、新しい家族が、子どもたちがやってきて、そしてイエス様の福音に触れることができたこと、本当に感謝します。先週はペンテコステの礼拝でした。教会が産声を上げて地上に誕生した瞬間、ここから教会の時代が始まったんだということを聞きました。不思議なことが起こったんですね。祈っていた弟子たち、120名の弟子たちがイエス様を天に送った後にエルサレムに戻って、一つところで心合わせて祈っていた。その10日後、五旬節の日に天から分かれた炎のような舌が下って、 聖霊が一堂に下って他国の言葉、自分の母国語でない言葉を語り出したというんです。まあ、その内容はおそらく、自分たちが、ね、待ち望んでいたメシア、イエス・キリストが十字架で死なれた、この世のすべての罪を取り除くためにという内容ではなかったかなと、定かではないんで聖書には書いていないんですが、そのような内容をいろんな国々の言葉で語ったんではないか。折しも五旬節の日でしたから、祭りでしたから、外国に散らされていたユダヤ人たちがですね、各国からこのエルサレムに戻っていた。そしてこの弟子たちが自分たちの国の言葉でこのメッセージを語ることを聞いて驚いたわけです。まあ、創世記の11章、この使徒の働きからもだいぶ遡りますけれども、この11章を読むと、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であったと書かれています。この頃はまだ一つの言葉であった。しかしこの言葉が通じない、知らされるという出来事がこの後こう起こったんです。皆さんも聞いたことがあると思いますが、これがバベルの塔の出来事でした。ノアの箱舟の後、その時代、後の時代ですね、人々は再び悪い方に心が傾いていった。そしてその悪い心を傾けていき、やがて自分たちが神の頂に登ろうといって、このバベルの塔をこう築き始めたというんです。塔をだんだんと高く、頂まで登ろうと。神様はこれを天からご覧になって、悲しまれて、そしてこの計画を崩そうと、この計画を壊そうとして、そしてそのことで人々の言葉を散らしたと書いています。一つだった言葉けれども、言葉が散らされてしまった、言葉が分からなくなったので、コミュニケーションが取れなくなって、隣の人が何を言ってるのか分からない、そして作業が進まなくなって、この計画はやんだというんです。そしてそれぞれに皆が散っていってしまった。あのバベルの塔の日以来、このペンテコストの日の時に散らされたあの言葉がもう一度神様の前で一つにされた。これがペンテコステの日の出来事でした。神様はこの言葉を一つにされた。それは聖霊の注ぎによって与えられた言葉でした。この時からです。この言葉が散らされていた、そして一つになった、この時からキリストの教会が誕生したというんです。教会の誕生の大きな点は、すべての民に、民族に、信じるだけで救われるという救いの道が提示されたことでした。今まではユダヤ人の囲いの中でしかこの天地創造の神を知るということがある意味許されていなかった。神という存在がこのペンテコステの日の出来事を通して、その囲いが取り除かれて世界へ流出し始めたんです。ユダヤ人とそれ以外の民、異邦人、私たち日本人もそうですが、このユダヤ人と異邦人との隔ての壁が取り除かれて、これはイエス様が十字架で全ての技を完了したから、この隔ての壁が取り除かれたわけですけれども、この隔ての壁が取り除かれて、新しい時代、教会の時代がこの時から始まって、そしてこの2010年の今にまで、時を超え、場所を超えて、広がってきているわけです。私たちはこのような中に、ある教会に置かれている一人一人だという特権です。そして、今日も私たちはその流れの中に入れられて、神様はこの壮大なスケールの、しかし、細かい綿密なご計画の中で、この教会を生み出されたんです。まあ、イスラエルの民族というのは、神様の民として、先民として、神の計画の中で与えられた役割を果たすために召し出された集団でした。新約聖書ではこの集団のことをエクレシアと呼んでいます。召し出されたもの。教会というとですね、ゴシック式の教会堂を連想したり、宗教儀式を思い浮かべる人も多いと思いますけれども、 本当の教会というのは、神様によって名前を呼ばれて召し出された人々の集まりだと、集まりのことを言います。教会は人が考えて作り出したものではありません。長い長い時間をかけて神様が計画された、その中で生まれたものです。まあ人がですね、相談してこんな風に教会作ったらいいんじゃない、なんかみんなが集まってですね、神様という方がおられて、歌を歌って祈って、そうしたらなんか雰囲気が出るし、そして、それがじゃあ、まあ週に1回ぐらいしたらちょうどいいんじゃない、そのペースぐらいでしたらどうかな、そんな風にして宗教学者たちが集まってですね、勝手に相談して決めて生まれたものではないんです。神様の青写真、神様のプランというものがここにはあって、その雛形ですね、雛形は旧約時代の中にずっとその雛形が語られて運ばれてきました。幕屋であり神殿であり、そのような形に置かれてきていたんです。私たちがいつも集っている教会という存在は意味を持っています。神様の奥義を持って置かれています。そして目的があります。今朝はこの教会について御言葉からご一緒に見てまいりたいと思います。まあ、教会というところ、初めて来た時に皆さんどんな風に思ったでしょうか。十字架がある場所、祈るところ、神様がおられる、いろんないろんな想像を巡らして来られたと思います。まあ、ご存知のように教会という存在が初めて明らかにされたのはマタイの16章に出てくるピリポカイザリアに出かけた時のペテロの告白です。新約に入ってイエス様が来られて初めてこの教会という言葉が聖書に出てきました。イエス様はペテロに尋ねたんです。あなたは私のことを何と言いますかと。でペテロは答えたんです。あなたは生ける神、主キリストです。そしてイエス様はこの告白を決起として、教会に関する真理というものを明らかにしました。イエス様はペテロに答えてこう言ったんです。あなたはペテロです。あなたは岩です。私はこの岩の上に教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。第一番目に、教会はハデスの門よりも強いということです。ハデスの門より強い。ハデスというのは神様の裁きにより罪人が入れられる苦しみの場所です。私たちはやがて神様の前に裁きの場に立ちます。その時にこのハデスというものがあるんだというんです。このハデスの力に打ち勝つ超自然的な性格を備えている、それが教会だと。それがキリストの教会です。イエス様はご自分が十字架での勝利が、この敵対する、ご自分と敵対する神から人を離そうとするこの死という存在、これに十字架で勝利を取られて、この敵対するハデスの門を自分が打ち砕くことを知っておられたので、このように言われました。そしてこのイエス様の勝利、イエス様の技が礎となって教会が建てられるということを知っていたので、このようにお話になりました。教会が建って、異邦人にも救いの道が開かれる、このことはユダヤ人には理解ができなかったんです。旧約でそのような予言はなかった。やがてメシアが来る、そしてその先に救われる時代、救いの時代、恵みの時代が来るということはユダヤ人は知りませんでした。誰にも明かされていなかった。イエス様が来られてこのことが初めて明らかにされたんです。まさか自分たちの信じている神様が異邦人も同じように信じるようになって、立法によらず恵みによって、ただ信じるだけで罪許されて永遠の命を持つことができるなどということは彼らには理解ができなかった。 ユダヤ人にも幼児にも全ての民が恵みによって救われる、救いの時代が来る、教会の時代が来るということは、誰にも知らされていなかった。イエス様ご自身がこのことを明かされました。私たちはこの恵みによって救われるというこの恵みに預かっています。恵みというのは受けるに値しないものが受けることができる、受けるに値しないものがもらうことができる、それが恵みです。私たちは罪許されるに値しないものですが、イエス様にあって罪許されて永遠の命を得ることができる。そしてこれが教会の誕生とともに始まるんだということを言われました。そして第2番目、教会それは世から贖い出された場所です。世から贖い出された場所、贖いという言葉は聖書には出てきますが、日常生活で私たちはあまり使うことがありません。贖いという言葉、子供の頃ですね、皆さんここにいらっしゃる全ての人は鬼ごっこしたと思います。子供の頃、私は鬼ごっこの仲間に加わったことがないという人、いるかもしれないですが、鬼ごっこ、いろんな鬼ごっこがありました。鷹鬼ですとか色鬼ですとかですね、いろんな鬼ごっこ、他にいろいろあると思うんですが、この間ですね、しばらく前ですけれども、この伊保小学校に行ってる子たちがまた放課後遊びに来たんですね。そして男の子、10人近くでしょうか、もうバタバタとこっちでこう遊んでいたんです。で、何やってるのかなって覗いたら、みんながですね、ハタハタの唐揚げと言って、ザーッと横になるんです。何してるのかって、しばらくその様子を見ていたんですね。どうやらね、鬼らしき子が追いかけるんです。で、追いかけられて捕まりそうになると、ハタハタの唐揚げと言って、ザーッとこう、ハタハタの唐揚げ知ってるのって言ったら、うんって言うんですね。食べたことあるのかどうかわからないですけど、そんな風にして、遊んでいたんです。ハタハタの唐揚げ、やっぱりこちらの地方のものではないんですね。あの子たち独特の遊びなのかもしれないですけれども、いやこの播磨地区限定の遊びなのかなと思って見ていたんですが、何かの人に聞いたら知らないというので、多分伊保小学校あたりの子たちの、ブームになってる遊びかもしれないですけど、みんな楽しそうに遊んでいたんです。ハタハタの唐揚げって言って、遅れてきた子もね、それ見たらハタハタの唐揚げって誰も説明しないのにやっていたんです。いや結構有名な鬼ごっこなんだなと思って見ていたんですけれども、鬼が目の前にいても追いかけてきても自分を追ってきてもですね、鬼の手が触れられないところに逃げ込めば助かる、私たちにとったらそれは神様の懐です。贖い出された場所というのは地上にありながらも神様の領域ということができます。教会は贖い出された場所、建物の中が安全だと言ってるんではないんです。具体的な建物のことではありません。5階建てのビルの一角であったとしても、また地下にある教会であったとしても同じです。イエス様が贖われた、イエス様が礎となって贖いという土台を築いてくださった、その上に教会が建てられている共同体のことを言っています。教会は神様に礼拝を捧げるところですが、古くからは幕屋という呼ばれるところでそれがなされていました。今とはもう断然とスタイルが違いますが、幕屋というところが神様との会見の場所だったんです。簡易的なテントのような建物で、モーセの時代にこの幕屋が登場します。これは出エジプト記に出てきますが、どんな材料でどのくらいの大きさでどのように作るのかということが事細かく神様から提示されています。神様がモーセにこのように命じられたんですね。幕屋は神様を礼拝する場所として作られました。プリントの方にも小さくですけれども、スペースの限りがあったので小さくですが幕屋を載せています。約束の地であるカナへ向かって旅をし続ける民に、移動を続けながらもその中心に置かれたのが この神様との会見の場である幕屋でした。旅を続けながらでしたから、この幕屋も折りたたんで運べるような設計で作られていました。幕屋の板はこう20枚、南北20枚、東西10枚でしょうか、細かい指定の中で作られたんですが、その板ですね、プリントを見ても分かりますが、その板は直接地面の上には建てられていないんです。これは銀でできた台座があってですね、そこに板をはめ込んで建てるように作られていました。出エジプト記の26章にこの方が出てきますが、幕屋にはいろいろな材料が使われたんですね。このように銀であるとか貴金属、あるいは動物の皮、いろいろな染め物、全部エジプトから剥ぎ取ってきたものです。彼らは何も持っていなかった奴隷生活です。ある方がですね、これを計算したら何億という額になるというんですね。幕屋を作るために何億、それぐらいの額をかけた立派なものがですね、彼らの中心、神様を礼拝する場として運ばれていったわけです。まあ、その一つ一つの材料は象徴的な意味を持っていました。この台座となった銀、これは贖いというものを意味していました。すなわちどういうことかというと、神を礼拝する幕屋はこの世の中に直接建てられたのではなくて、贖いの土台の上に建てられていたということです。神を礼拝するその場所はこの地上に建てられながらも、その場所は贖いという土台があった、その上に建てられていました。まあ、これと同じようにですね、今私たちはこの教会はこの世の中に立っていますが、それは直接この世に建てられているのではなくて、イエス・キリストの贖いという土台があって、その上に召し出された一人一人が共同体として集められている、それが教会であります。教会は世から贖い出された場所に建てられている、そのようなところです。第3番目は、教会は全能なる神様が与えられているというところです。イエス様を信じて救われて、でもですね、変わらず私たちの生活は毎日悪戦苦闘の日々です。自分を責めたりですね、環境の中でこういろいろ思い巡らされたり、いろんなことが毎日起こってくるわけです。頼んでもないのに降りかかってくる災いというものがあります。その時に、まあ自分の中で本当に苦しみもがきながら私たちは毎日を生活しています。もちろん喜びもありますが、平坦な道ではありません。救われた時の感動が薄れていくということもあるかもしれません。まあ、記憶は薄れますから、そうです、ある意味10年20年経っていろんなことを通してですね、本当に神様いたんだろうか、あの時の感動は本当だったんだろうか、まあ、感動に耐えるとそういうことが起こってきます。神様は真実の中に立たなければ、私たちは神様を感動の中で見ていくとですね、疑いというものが起こりますが、神様本当にいたんだろうか、そのような疑いが生まれるくらい、信仰の世界とは反対側の人間的な勢力の方が強い中で私たちは毎日を過ごしています。会社に行っても、学校に行っても、地域にあっても、その中に私たちは置かれています。窓枠があふれています。だからこそ、自分を救ってくださった神の力がどれほどすごいのかということを、さらに知ることを願うんです。神様に敵対する力が強くなればなるほどですね、私たちは神の力がどれほどすごいのかというのを正比例して知らなければ負けてしまいます。神様はそこに太刀打ちできるように、いつもいつも私たちを支えて、語って、愛して、運んでくださっています。だから私たちはだんだん強くなっていきます。パウロはいつもそれを祈っていたというんですね。一章のこの17節から19節をもう一度読みたいと思いますが、17節。どうか 私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖霊の聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。人々がまず神様を知ることが、神様がどのような方かを知ることができるように、これがパウロの祈りでした。ではどうやってそれを知ることができるのでしょうか。それは頭だけの理解ではありません。知的理解ではだけではなく、心やその奥にある霊において、そこで知るということです。いっぺんに全部を知ることはできません。成長の度合いに合わせて神様は分かるように私たちにそのことを教えてくださいます。ですから毎日毎日の生活の中でこのことを私たちは知っていきます。あなた方の心の目がはっきりと見えるようになってと。心の目というのは自分が何を思い、何に問題を感じ、何に渇き、何を求めているのか、これが神様の前にあってはっきりと分かるようになって、そしてですね、神様を召してくださったものに、名前を呼んで召し出してくださったものに用意してくださっている望みがどれほど大きいかを知ることができるように、またこの世でなく後に来る世ですね、その後に来る世、やがて来た、やがて時が来たら受け取ることのできる後の世において、その相続財産がどんなに莫大なものであるか、それを知ることができるように。私たちはこの地上での生活がありますが、この生活は後の世をどこで過ごすかという、ある意味選択する、そのような時間です。この後にやがて主が用意してくださっている相続する場所があるんです。その相続がどれほど素晴らしいものであるかを開眼されて知ることができるように、そしてこれらを実現することができる神様の偉大さをあなた方が知ることができるように、これを体験的に知ることができるように、そのように祈っているとパウロはこのエペソの教会に書き送ったんです。全能の力、優れた力というのはダイナマイトの語源となったデュナミスという言葉が使われています。デュナミス、またエネルギーの語源であるエネルゲイアという言葉が使われています。ダイナマイトです。ダイナマイト、岩を粉砕する、あのトンネルを作るときに、右から左から掘ってきて、この真ん中最後粉砕して貫通する、あの岩をも砕く大きな力を粉砕することのできるダイナマイト、神の全能の力、優れた力はこのダイナマイト、デュナミスの力を持ってるんだと。巨大なビルも一瞬にして壊すことのできる、その破壊力を持った力、これが全能の力。神の優れた力はそのような威力がある、この力を持った方があなた方の神様なんだ。エペソという町はですね、偶像礼拝のおかげで経済が成り立つという土地柄でした。現在のトルコの西岸にあたりますが、当時はローマ帝国の大きな港町で、宗教の商業と宗教の中心地でした。その町の中心には、大女神のアルテミスの神殿がありました。 このためにですね、アルテミス神殿に参拝するたくさんの人たちが、このエペソの町を訪れたんです。宿屋であるとか、お土産屋さんがあったかどうかわかりませんが、そういったところがお金が落ちる。また神殿絡みの様々な彫刻、いろいろなものを掘って、仕事になる。この町の産業というのは、アルテミス神殿に依存しているところがあったんです。これによって経済が潤う、そのような土地がエペソの土地でした。この土地にキリストの教会が建て上げられていったんです。日本もエペソと似たところが ありますね。人の手で作ったものを神として拝む。これが当たり前にされています。形のあるもの、目に見えるものに信仰心を寄せる。パウルはこの地方に来てですね、神はこの世界を作られた方だから、人が作った宮になどお住みにはならないとはっきりと語ったんです。パウルは宣教旅行で各地を回っていました。そして回っていく中でですね、このエペソに3年間滞在しました。彼らと共に過ごして、神様がどのような方なのかということを教えました。そしてこの町から離れた後も、偶像のあふれる中にあるエペソの教会に向かって、しっかり立って歩むようにメッセージを書き送ったんです。パウルは離れ去った後もですね、この教会に、意識を寄せました。そしてこの教会はパウロが離れ去った後にもいろいろな戦いがあったはずです。各地を回りながら、エペソの教会の噂を聞きながらですね、今どんな様子かを知りながら教会のために祈りました。そして後にローマでパウロは捕まります。そしてその獄中の中からこのエペソの手紙を書き送ったんです。一人一人の顔を思い浮かべながら、リーダーたちの顔を思い浮かべながら、あの街並みを思い浮かべながら、アルテミス神殿のあるあの街の風景を思い浮かべながら、パウロはこの手紙をエペソの人々に書き送ったんです。そして、その書かれた内容、エペソは1章から6章までありますが、この内容、そのメインテーマは、教会でした。エペソの手紙のメインテーマは、教会。パウロはこのエペソの人々に向かって言ったんです。まことの神様に出会ったときに、初めて人間は自分が人間であったんだなということをわきまえられます。神様がいることを知っていてもですね、この方が自分の神となったときに、初めて私たちは自分が限りある人間なんだということを知ります。けれど人間だけの視野に限るときに、神という存在は人の手によって作ることが可能な偶像へとその姿を変えてしまうんです。天地を作られたお方がですね、人のその限りの中に置かれるときに、偶像、人の手で作ったものに、住むものとしてその姿をですね、引き落とされてしまう。エペソの人々、あなた方はそのことを一番知っているでしょうと、パウロはこのことを書いたんです。あなた方はあの偶像、たくさんあふれる偶像の街で過ごしていて、そしてそれがどれほど偉大な神様の力を阻害していたか知っているでしょう。あなた方が聞いた神様はそのような方ではなかったでしょうと。手で作られたものではない、全能の力を宿したお方だったでしょう。だから神を知るための知恵と、神様がいつも語りかけられておられる啓示の御霊がいつもエペソに住むあなた方に注がれて、全能の神の力がどれほど優れて偉大なものであるかをはっきりと毎日知ることができるように。ああ神様は本当に自分の理解を超えたすごいお方なんだ、生きて働いておられるんだと、いつもいつも知ることができるようにとこの言葉を書いて送りました。そして続けて言うんです。20節から、 お読みします。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また、今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれました。また、神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせた。無から有を作られる方、何もなかったところから言葉だけでこの天地を創造された神の力が、死というマイナスから永遠の命という無限大のプラスを作り出すんだと。死んでしまったイエス・キリストをただ地上によみがえらせただけではなくて、それで終わったんではなくて、さらに天にまでこの方を引き上げた。その神の威力を、ダイナマイトのような力を知りなさい。そしてイエス様はただ単にすべてのものの上に高く置かれたばかりではなくて、一切のものをその足の下に従わせられたんだと。このお方、一切のものを足の下に従えられたこのお方を、私はあなたの教会に与えたんだと。このお方をあなた方の教会に与えていると。すべてのものを従える全能のお方は、どこかで君臨されているんではない。高みの見物でみんながどうしているか見ているのではない。このお方を教会に与えたと言っています。これが教会です。これが教会です。ですから4番目、教会はキリストの体です。私たちも体がありますから、この例えはよくわかります。おいしいご飯が食べれて、夜はぐっすり眠れる。中には、昼もぐっすり眠るという人もいらっしゃるかもしれません。ご飯食べたら眠くなる。元気な証拠ですね。食べれて眠れるという。健康の印です。具合が悪ければですね、痛みや何らかの症状で異常があるよということを知らせてくれます。また、体は身長が伸びたり、体重が増えたり、成長もします。イエス様は私たちとご自分との関係を、ブドウとブドウの木に例えられました。私はブドウの木、あなた方はその枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結ぶと。私を離れては、あなた方は何もすることができないからですと。私たちと神様との関係をこのように語られました。一方、パウロはですね、これをあえて、叩けば痛い、転べば傷口から血が出る、体という生身のものに例えました。元気な時もあれば、弱っている時もあります。悲しんでいる時もあれば、喜んでいる時もあります。体は生もの、教会もそうです。そのキリストの体を立て上げるのは、あなた方一人一人ですよと。ですから言えばですね、皆さんはボディービルダー、マッチョなボディービルダーじゃなくて、ボディ、体を立て上げるボディービルダーです。キリストの教会を立て上げる一人一人です。そして、このことについてはこうも言っているんですね。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのですと。もし体が全体が目であったら、どこで効くのか。もし体全体が効くところであったら、どこで嗅ぐのか。 神様は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えられたのだと、私たち一人一人のことを言ってるんですが、器官は多くあるけれども体は一つですと。だから目が手に向かってあなたは必要ないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできない。キリストの体っていうのはそのようなことを意味しています。そして5番目には、教会は一切のものを満たす方が満ちておられるところです。一切のものを満たす方が満ちておられる。私はこれを読むときにですね、なんかワクワクするんですね。どんなに気落ちしてても、教会は一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところだと、御言葉がそう言ってるので、そうなんだ、アーメンと言います。どんな状態だっても、どんな状況だっても、教会は一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。今まで見てきた通りです。全能の神の力が働かされて、それがキリストに与えられて、このキリストが教会に与えられているゆえです。教会はキリストの体であって、一切のものを満たす方によって満ちて、一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。現代訳では、教会はキリストの体であって、キリストが満ち溢れるところであると訳しています。それはここを拠点として神の国を述べ伝えるようにと、神様がイエス様によってここを満たし強め、そして神の国を述べ伝えるようにと、この教会をこの地上の拠点として、置かれたからです。最後にですね、教会を愛する、ではこの教会を愛するということはどういうことなのかなと。皆さんは、教会を愛すると言ったらどんなふうに、思うでしょうか。まあ、私が育った教会は、あそこで何かやってる、何話してる、もう全部筒抜けの小さなアットホームな教会でした。何でもすぐに見渡せる、そして意思疎通がすぐにできる。まあ、これだけ人数がいたらですね、こっちで何か話してもこっちの人は分からないし、あっちで何かやってても別の部屋にいたら分からないという、そういうふうに疎通が難しくなりますが、私が育った教会はアットホームな教会でした。まあ、研修室ぐらいの一角が教会堂だったんですね。ビルの一角でしたけれども、日曜日の朝、ジョイキッズのように子どもたちがやってきます。 CS があるんですが、その子どもたちの礼拝が終わるとですね、もう一度椅子をきれいに並べ直して、礼拝の準備をします。そして礼拝が終わるとですね、その椅子を片付けてテーブルを出して、そこでご飯を食べます。全部同じスペースでするんですね。礼拝中にはもう隠せない、隣の部屋といってももう隔てた向こうですから、カレーの匂いがプンプンする、そろそろご飯だなとか思いながら礼拝の終わり頃を過ごすわけです。何でもわかる、筒抜けな、お互いの距離も近く、人との関わりも密な、そのようなところで、育ちました。温かさを感じる家庭的な教会でした。よく祈り、よく伝道しました。主に、子どもたちの働きに対してよく伝道したんですね。またそのような教会でしたから、心を病んだ人、また問題を抱えている人が多くやってくる、そういう教会でした。常にそういう人の話を聞きながら一緒に祈る、そういう時間が多く割かれる、そういう教会でした。まあ、教会はいろいろがあります。都会であったり田舎であったり、立っている場所も違いますし、飲酒が強い場所であったり、キリスト教という存在が地域で認められないという土地もまだまだ日本の中に多くあるようです。歴史の長い教会、あるいは青年ばかりの教会、大阪の堺の方でですね、高校生伝道から始まって、今爆発的に高校生大学生が救われている教会が あります。そのような若い世代、若い教会も中にはあります。私が以前奉仕で行かせていただいた教会の牧師先生は視覚的な障害がありました。 不思議ですけれども、その教会、小さな小さな田舎の群れでしたが、やってくるメンバーの人の中には、全盲の方が何人もおられたんですね。どんなに小さい教会であっても、あるいは大きな教会であっても、イエス・キリストが与えられた教会であることには変わりはありません。人の営み、教会の営みは多少違っていたとしても、神様の目から見ておられる、その教会というのはイエス・キリストを与えた教会です。このキリストの体である教会を神様は私たちに委ねられたんです。大胆だなと思うんです。信頼してくださっている、それだけ信頼が厚いんだなということを思いますが、神様は私たちにこの教会を委ねられました。しかしですね、この体である教会が元気を失うということが起こるんです。人の営みの中には、いろんな問題が起こります。教会は社会の縮図だと言った方がいますが、イエス様を信じていてもですね、いろんな賭けがある、いろんな思いがある、ぶつかる、そういう中でですね、この体が元気を失うということが起こります。すぐに回復すればいいんですけれども、痛手が大きくてなかなか時間がかかるというケースも多々あります。これはとてもつらいことです。この神様が大切にしておられる教会を知っているにもかかわらず、こういうことが現実に起こるということはとてもつらいことです。イエス様の体を痛めてしまうことは神の国の損失でもあります。そこにどんな経過があったとしても、一番つらい思いをされているのはイエス様ご自身ではないかなと思うからです。教会は生身の体ですが、いつでも元気なわけではありません。生きている年数が多ければ多いほど、いろいろな経験を通っているはずです。事故で、あるいは病気で、大手術、危機的な目にあって一命を取り留めるようなこともにも遭遇するかもしれません。しかしですね、そのような危機的なところを通っても、回復へ向かうのは内側に命があるからです。私は家にですね、花を買ったり、観葉植物買って、牧師室も副牧師室にもありますが、観葉植物を買うのが好きです。なかなかお値段がいいのもあるので、買うのをいつもためらいながら、何回かお店に通ってですね、買うという、癖があるんですけれども、今日もそこにあった、今日はちょっとやめとこうか、次に、やっぱり買おうかと、何回か迷いますが、育てるのが好きです。そんなふうにして大事に買った観葉植物もですね、枯らしてしまうことがあるんです。もうすごく残念です。水をやりすぎてしまったり、2回それがあったんですね。1回は水をやりすぎてしまった、水を嫌うものだったんです。もう1回は、今日いい天気だから日に当たりと言ってベランダに出しておいたら全部枯れちゃったんですね。うわー、綺麗な緑がみんな茶色になってると思いながら、その茶色の部分全部切ってですね、再生するのを待ちました。もうそれは再生しなかったんですが、何回かそのようなところを通りながらも再生したものもあります。枯れたように見えたものでもですね、諦めずに再び芽が出てくるのを待つんです。全部いらないところを切り取って、そしてある時、そこの小さな幹からですね、新芽が出てるのを見た時に、やったーって思うんです。再生した、また元のように枝を張るだろうと期待して、それを今度何も手を入れないようにですね、じっと水をやったり日に当てたりしないようにじっと待つんですけれども、その小さな新芽を見た時にですね、その兆しを見た時に、ああ、この木には命があるんだなということを実感するんです。教会も同じです。いや、それ以上です。教会は全能の方の命を宿しているからです。命あるものは必ず新しい芽を芽吹きます。キリストの体も有機体ですから、その体を構成している各器官である私たち、クリスチャンの一人一人がですね、その信仰の状態というものを提供し合って、 ある時は元気だけれども、ある時は弱ってしまう。そのようなことを繰り返します。けれども、ここには全能の命を宿しているので、その命がこの体を作っていきます。まあ、クリスチャンになってからですね、ずっと私の中に抱えている内側にずっと心の内に掲げ続けてきたテーマが、大切なテーマがあるんですね。それは教会を愛するということです。イエス様の体を大切にするということなんです。今でもそれは変わらずにそれを持ち続けています。まあ、なぜそのようにずっとこのことを掲げ続けてきたかというとですね、私には教会を愛するイエス様の体を大切にすることができない時期があったからなんです。救われた喜びはありました。イエス様と個人的な深い交わりもありました。教会も好きで、喜んで仕えていました。しかしですね、殉教ばかりではない。向かい風 120% の逆境の時も起こってきます。まあ、いろいろ連鎖して起こってくる問題の原因がですね、この環境、そして教会の中にあるんだと思わずにはいられない時に、イエス様の体を大切にする、イエス様の体を愛するということはとても難しかったです。辛い時期でした。何人もの人が教会から離れていき、それを見送るばかりだったんです。まあ、取り繕うこともできずにですね、長い間、心から礼拝を捧げられない、奉仕はさせていただいているけれども、喜んでできないという時期が続きました。まあ、自分を責める思いとですね、どうにかならないかという、この環境どうにかならないかという、そういう祈りがずっとありました。イエス様に申し訳ないという思いがいつも交錯していました。でもどうすることもできずに、そのような状況の中でずっと時間が過ぎていったんです。まあ、この頃からですね、私は教会ってどういうところなのかなということを考えて調べるようになっていきました。イエス様はどう言ってるのかな、聖書はどう言ってるのかな、なぜ神様は教会をこの地に置かれたのか、そして実際の教会はなぜ傷むのか、その原因は何なのか、いろいろ考えるようになっていったんです。他の教会に行く機会があればですね、必ずこの教会はどんな教会だろうかと注意深く見るようになっていきました。まあ、祈っては状況が良くなることを期待しては祈り、何年もの間ですね、探しても出口のない迷路のようなところをぐるぐるとこう回って歩いていました。そのような経過をたどっていたときに、どこか糸口を見つけたいと願っていたんです。どこか出口を探り当てたいと願いながらも、ずっといながらですね、そういうところを通っていました。そして神様はあるとき、分かるように教えてくださったんです。介入してくださいました。御言葉によって私の目をはっきりと開いてくださったんです。それが今朝開いたエペソ書の一章です。18節からもう一度見たいと思いますが、もう一度意味を思い巡らしながら読んでみたいと思います。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、 次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のもの、一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。イエス様が十字架にかかってくださったことは知っていました。死を打ち破って勝利してくださったこと、そしてそのイエス様を心にお迎えするときに自分も罪許されて天の御国に入ることができる、それも知っていました。けれどもこのお方、私の罪を許すために十字架にかかられたこのお方が、一切のものを足の下に従わせて、すべてのものの上に立つ頭であるこのお方が、教会に与えられているのだ。そしてその教会は、教会はその方が満ち溢れるところなのだ。というところにまでは、自分の理解が至っていなかったんです。そしてこの時このことをはっきりと受け取りました。状況がどうであっても、自分は今置かれているこのところで、ただただイエス様の体をこの御言葉のように御言葉の中に立って大切にしていこう、それを握ってからですね、何か迷路の出口に出たような感じでした。何も変わらなかったけれども、何かが変わって行きました。主がイエス様を与えられたほどに愛されている教会、慈しんでおられる教会、その教会を自分も愛したい、大切にしたいということを心から願いました。私たちにこの教会が与えられているこの奥義を今日いくつか開いてみましたけれども、教会は神様がイエス様に勝利を与えられて、私たちに与えてくださった贖われた場所です。そして私たちは立て上げていくその教会を一人一人です。御言葉に応答してですね、それぞれで今主に向かって祈りを捧げたいと思います。告白を、そしてまた思いの丈をですね、聖霊様が導いてくださる祈りの中で今しばらく祈りの時を持っていきましょう。どうぞお立ちください。そしてここにおられる主イエス様に今心を開いて自分の思いを告げていきましょう。今一斉にそれぞれで祈りましょう。教えてくださることを感謝します。神、教えてくださることをありがとうございます。私たちはあなたの体を足で与えてください。新しい領海へ導いてください。命や初めの体としてあなたが本当に導いてくださることを信頼いたします。イエス様、どうぞ私たちの思いを、祈りを聞いて、そしてさまざまな問題があったとしてもあなたのもとにこのことを持っていき、あなたからの解決をいただくことができるように、主イエス様、どうぞあなたが自分の心の中に語り働き教えてくださいませ。お願いいたします。主を導いてください。主を導いてください。あなたが導いてくださって、主を一人一人の告白の中に生きていただいてください。主 あなたが導いてくださることを信頼いたします。あなたがキリストが教会の頭ですから、イエス様あなたが頭ですから、主イエス様どうぞあなたがこの体を導いてください。状況やコンディションをあなたはご存知ですから、主イエス様どうぞここに分かるように御言葉を通し祈りの中で語ってくださいます。お願いいたします。聖霊様どうぞ私たちを一つにし、あなたの御霊で一つにし、この教会がますますこの地に置かれた場所として、贖い出された場所として、主よあなたの福音宣教が別されていくことができる、福音宣教を成していく拠点としてお持ちにくださいますように、お願いいたします。ハレルヤイエス様どうぞ望んでください。ハレルヤイエス様、ハレルヤイエス様、ハレルヤ。天のお父様、今朝も私たちをキリストの体なる教会へ招いてくださってありがとうございます。この世にありながらも主に打ち勝たれたイエス様の贖いの土台の上に教会が置かれ、そこに集う私たち一人一人に今朝もあなたはご愛を注いでくださっていることを感謝します。自分の思いに悩まされ悪戦苦闘する毎日で、主なる神様から引き離す力が私たちを取り囲んでいますけれども、その時も私たちはあなたの懐へ駆け込みます。その時私たちは全能の神の力を知り、そして神の優れた力がどのように偉大なものであるかを知ることができますから、それが分かるように私たちを導き、私たちのうちに臨んでください。岩をも粉砕するダイナマイトのような威力を持って働かれる主の御業をいつも仰ぐことができますように。このオノエ聖愛教会もあなたの体であり、全能なる神の命を宿している共同体です。あなたが慈しまれる教会を立て上げている一人一人が、あなたからの養いを受けて、体なるイエス様の体である教会を愛することができますように。そして健全な体として成長し、命を生み出すところとして、私たちを、また日本のすべての教会を祝福してお持ちください。それぞれの状況をあなたは知ってくださっています。応答した祈りの中にあなたが語ってくださっていること感謝します。言葉に上らない思いもあなたはすでにご存知であること、その一つ一つを持ってあなたの御前に出てまいりますので、続けて私たちを導いてください。頭なるイエス様が私たちを先頭を切っていってくださるから、その御後についてまいります。兄弟姉妹のそれぞれの家庭を、また職場を、生活の場をあなたが祝福してくださいますように。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。